では聖書を朗読させていただきます。ヨハネによる福音書17章20節から23節、新共同訳聖書の新約聖書203ページです。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。以上の聖書箇所から、何のための一つと題しまして、安行先生にお話をいただきます。
一般論なんですけども、まずは人間社会におきまして、個人が集まって何のために、何かのために一つになることは時に必要だと思います。さまざまな背景を持って生まれ育った人はさまざまな考え方や好みを持っているんですけれども、何かのためにある程度自分を捨てて一つになることがあります。それを一致と呼ぶことがあるでしょう。もう去年の話になるんですけども、去年はラグビーの世界大会が日本で開かれましたので、ワンチームなんて言葉がよく流行ってですね、あれがすごく日本人には特に日本人の国民性にも合ったスポーツだなっていうのをすごく感じた次第なんですけども、スポーツも一致というものを大事にしているわけなんですね。でそうではありますが、そもそも多くの人間が時に一つになる、一致するのはなぜでしょうか。例えばですね、会社の場合は社長が一人だけの会社よりも多くの役員や社員がいた方がより大規模な事業が展開していくことができます。で病院の経営にしてもですね、小さな診療所で、そこにいる医者が院長一人というよりも、大きな病院で多くの医者や看護師がいた方がより多くの患者さんに医療を施すことができるでしょう。ただですね、規模を大きくするだけでは足りないですね。当然のことなんですけれども、どんなに多くの人がいてもバラバラに行動していたのではチームの目標に到達することはできないと思います。何らかの目標をみんなで共有する必要があるかと思います。そこに一つになること、一致という要素が必要になるのです。で本日の御言葉はですね、主が十字架にかけられる直前に告別説教と呼ばれる説教がなされたわけですけれども、その告別説教の締めくくりにあたる部分なんですね。で主は弟子たちのために、また後の世の教会のために祈ってくださいました。それは天の父と御子が一つであるように、私たち、ここにいる私たちも含めて一つになるためにと、そのような祈りであります。なんとなく一つになると聞くと、心温まるものも感じるんですけども、一つになること自体が目的ではないですね。どういう目的を持って一つになるかというのがあるわけですけども、それはもうちょっと後に語られているんですが、ここですごくありがたいなと思うのはですね、まず私たちは祈られているということなんですね。 キリストの取りなしの祈りを受けている、祈っていただいているんだ、そのことを覚えたいと思います。自分には祈る言葉がないとか祈る力がないとかですね、そう思うこともあるかもしれませんが、何を祈ろうかと迷う以前に主が祈ってくださるのであります。たとえこの教会にしても世界中の教会にしても、自分や兄弟姉妹の誰かが祈ることができなくても、たとえ神様のことを忘れかけていようとも主が祈っていてくださる、そこに教会の存続がかかっていることを忘れることはできません。私たちが祈るにも先立ってまず主が祈っていてくださる、私たちのために主の祈り、主の祈りっていうのは礼拝の中の主の祈りではなくてイエス様の祈りがあるということをまず覚えたいと思うんですね。で、その祈り、キリストの祈りの具体的な中身として、兄弟姉妹が一つになること、この一つになるという言葉には先ほども申し上げましたけども、明確な目的があります。一つになること自体が自己目的化しているのではありません。で、なんでそんなことをわざわざ申し上げるかと言いますと、この私たちが住んでいる日本社会というのは目的が失われて一つになること自体が自己目的化しているされてしまうことが多い、一致そのものが自己目的化してしまうとですね、例えばです、新型コロナの感染者が出ると途端にお互いに醜い叩き合いを始めてしまう。これ世界の中でも感染者が出た時に何が悪いのか、感染者本人が悪いんだと考える人の割合が日本は一番多いですね、恥ずべき数字なんですけども、そういう一致の目的も分からずに一致がそのものが自己目的化してしまうと叩き合う社会、なんで叩かれるかというと邪魔をするからですよ、一致の脱落する、邪魔をする、足手まといになるから。新型コロナだけじゃないんですね、インフルエンザにしてもですね、かかったら職場でお前の健康管理が悪いとかですね、文句言われるっていうのはよくある。もっとひどい事例は、職場での女性社員が妊娠すると迷惑だと言葉で言われる場合もあるそうなんですね。一致の邪魔をすると迷惑だ、でも何のために一致してるかって考えないからそうなってしまうんじゃないか。自己目的化した一致というのはですね、一致から外れたものを理由のいかんを問わずに悪者扱いをする、してしまう残酷さを帯びてしまうのです。で、別にそういう日本社会を批判したいということではなくて、そういう歪んだ一致ではありませんということをまず申し上げたいんですね。ここのイエス様がおっしゃっている一つになることというのは、そういう歪んだ形の一致ではない。で、日本人、私も含めて日本人の中にはそういう歪んだ一致がまず刷り込まれてしまっているので、それを一旦外してくださいということを申し上げたいんですね。で、クリスチャンの一致は何のためか、世の人々がキリストを信じるようになるため、兄弟姉妹が一致して一つになることで世の人々がキリストに出会う、キリストを知る、キリストを感じる、そしてその中から希望の光を見出す。そこまで言われるとある意味気が遠くなるように、気が遠くなることかもしれない。そんなすごいことなのか。何も知らない人が教会という共同体、群れを見ればキリストがわかるんだ。ものすごくスケールの大きなことなんですね。世の人々がキリストに出会い、キリストを知り、キリストを感じる、その先にあるのはやはり人々がキリストを信じるようになるため、世の人々を直接的に出会え、 間接的にであれ信仰へと導くこと、それが一つになる目的なんです。手段や方法はいろいろあるんですね。 TPO 時と場所と場合は様々あるんですけれども、とにかくキリストを信じる方向へと導くこと、そのための一致なのです。一致から外れた人を叩くための一致ではなくてですね、私たちを見ればキリストがわかる、そういう生き方をする、そのための一致なんですね。で、教会の一致の目的は言い換えればズバリキリストを証しすることに他ならないんです。それ以外の目的はないんですね。で、その一致というのが簡単ではないんですね。いかに困難であるのか、主はご存知だからこそ一つにしてくださいと祈ってくださるのであります。簡単なことだったら祈る必要ないんです。でも簡単ではないからこそ主が切に祈ってくださるんです。で、先ほどから何度も申し上げてきた目的という言葉は存在意義という言葉に置き換えることができます。つまりクリスチャン、兄弟姉妹が一つになるのはキリストを証しするという存在意義がある。キリストの証人という存在意義を帯びてお仕えするのだと、ある意味胸を張ってもいいのです。私たちが集まって一つになる、そこにはキリストを証するという存在意義があるんだ。一つになる、ある意味一つになってここにいるだけでも意義があるんですね。で、それではですね、教会やクリスチャンは一致することで具体的にどのようにしてキリストを証ししていくのでしょうか。別に細かい方法論のことが言われているわけではないんですけども、どのようにしてとなると、それは栄光という言葉に表されているんですね。今日の御言葉にあるんですけど、栄光、神がキリストに与えたも栄光が弟子たちにも与えられたこと、この栄光が関係しているんです、ね、で、実はこの栄光という言葉、漢字にすると2文字で簡単そうに見えるんですけど、結構難しい意味があるんですね。で、この字が光とか栄えるとか書いてますんで、どうしても何か輝かしいものを想像してしまうんですけれども、いかがでしょうか。で、もちろん輝かしいものも含まれているんです。神の子という称号とかですね、そういうものもあるんですけども、栄光の中にあるものとして忘れてはいけないもの、それは十字架の犠牲なんですね。ある意味十字架そのものは惨めなんです。むごいんです。敗北を表す、滅びを表す。だけれども、その十字架に栄光があるんだ、それを忘れることはできません。神がキリストを通して人間に何を見せてくださったのか、何を示してくださったのか、罪人のためにご自分の命を捨てること、それも含めての栄光であります。その栄光がキリストの弟子たちにも与えられたんです。それは弟子たちも十字架にかかって死になさいという意味ではない。結果としては弟子たちも殉教していった人が多いわけですけれども、そういうことが主な目的ではなく、互いに愛し合う、互いに愛し合いなさいという主のご命令に表されているんです。それが栄光に、弟子たちに与えられた栄光、神の愛が教会という共同体にも現れている、 そこに栄光がある。だからこそこの後愛という言葉が使われているのです。栄光の後には愛が来る。で、問題は愛の中身なんですね。日本語で愛という言葉が使われるときには必ずしもいい意味だけではないんですね。私の受選牧師がですね、面白い教え方するんですね。愛というのはある意味汚らわしいものなんだ、日本人の中ではですね。大事な、例えば大事な異性の人を紹介するときに、私の恋人ですとは言っても私の愛人ですとは紹介しないでしょ。なぜなら愛という言葉は汚らわしい意味が含んでるからだよっていうふうに教えてくれて、まあ納得してる部分とちょっとそれは違うんじゃないかという部分と両方あるんですけども、日本人が考える愛というのは必ずしもいいものじゃないですね。大事なのは聖書が語る愛、まあギリシャ語ではアガペ、まあ、アガペだけじゃなくて他にも愛と訳される言葉がいくつかあるんですけども、ここでの愛というのは自分が愛したい人だけを愛することではありません。一般論からですね、申しますと、人間が愛したいと思う対象というのは大概自分勝手、恣意的なものなんです。自分が尊いと認めるものだけを偏って愛します。アイドルなんかがいい例なんですね。途中まで熱心に応援していたくせに、その大好きなアイドルが他の異性と結婚した途端にファンを辞めてしまうというのは典型例だと思うんですね。一番最近の例ではアイドルではないんですけど、石原さとみさんが結婚して、ああどれだけファンが離れてしまうんだろうなんて噂されてましたけども、そういう事例、あとはもうちょっとだいぶ昔ですけど、福山雅治さんが結婚した時もだいぶファンが離れたなんて言われてますけど、人間の愛なんていうのはそういうものなんですね。自分にとって興味のないものや価値が低いと思うものには関心を示さない、場合によっては手のひらを返したように見捨ててしまう、そういう偏った愛ではない。聖書の愛というのは、神の愛というのはそういう偏った愛ではないですね。たとえ人の目には無価値と思われる、無価値だと思われる相手でも尊いものとみなして愛する、無条件に受け入れる、そして最後まで見捨てない、そこには計り知れない許しが先立っているんですね。愛には許しが先立つんです。需要というものが先立つんです。そうではありますけれども、クリスチャンがそういう絶対的な神の愛を示せとストレートには言われていないんですね。そのようにストレートに言われる箇所って実はヨハネの福音書にはないんですよ。で、23節の後半でもこう言われているんですね。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。これはキリストの弟子たち、私たちも含めて、弟子が神の愛を示せとストレートに言われていないことと関係あるんですね。順番が大事なんですよ。私たちに向かって人々を神の愛で愛せと言っても無理なことなんですね。まず私たちが愛されていることをちゃんと感じていなければ人を愛することはできない。この御言葉は実に奥深いところがあるんです。キリストの弟子クリスチャンが神の愛をストレートに示せるようにと、そういう祈りではないのです。そうではなく、まずもってキリストが神から使わされたこと、そして私たちが神に愛されていることを世が知るようになるため、繰り返します、キリストの訪れと神が、人間が神に愛されていること、この二つが世に知られてほしいと 主は願っておられるのであります。まずキリストが神に使わされたことが世に知られるべきことだと。このことはクリスマス以外の時期では結構忘れかけてしまうかもしれません。キリストが来られたこと自体が救いなんです。なぜなら人間に対する神の愛がキリストにおいて示されたからであります。キリストが来られなければ人間は神の愛を知ることができなかったんです。今クリスマスの季節じゃないんですけど、あえてちょっと先取りしますと、イエス様はどうやって生まれてくださったか、ルカの福音書に表されてるんですね。神の子なのに人間の赤ちゃんになって、王様なのに庶民の貧しい生まれ方をして、馬小屋に生まれてくださった。ある意味つまらなくてバカバカしい話なんですよ。王様らしくない、神様らしくない、全然輝きなんてないんです。上から下に来る、上から目線という意味ではないんです。上から降りてきてくださる、人間の低いところに降りてきてくださる。もっと言うとですね、人間として死んでくださってるんです。そこに神の愛があるんだ。まず私たちがそのキリストを通して神の愛をいただいている、そのことが世に知られなければ意味がないんです。そうして初めて私たちが神の愛をなんとなく示せるようになっていくかもしれない。でも大事なのは、私たちがまず神の愛を示せということではなく、私たちが愛されている、私たちが神に愛されていることを世に知っていただく、そこから始まる。キリストが使わされて信じる人々が神の愛をしっかりと受け止める、その神に愛された私たちが世に知られる、それが教会が一致する何よりも大切な目的なのだと教えられるんです。神の愛を知らない教会が世に知られたところで何の意味もないのだと言ってよいかと思います。残念ながらですね、教会が世の人々を失望させてしまうことも起こりうるんですね。なんだクリスチャンなのに、なんだ教会なのに、全然愛がないじゃないか、それでは残念なんですね。でもそれは教会やクリスチャンが正しく神の愛を示しているかどうか以前に、そこにいるクリスチャンやそこにいる人々がまず神の愛をちゃんと感じているのか、順番はそれ間違っちゃいけないんですね。私たちが神の愛を感じなければ愛を示すことなんてできるはずがない。勘違いしてはならないことがあるんですね。それはクリスチャン一人一人が無理に頑張って世の人々に神を信じさせてやろうということではないんです。押し売りではないんです。そうではなく、まず神に愛された私たちが世に知られること、そこから何かが始まっていく。そのためにはですね、これはある意味当たり前のことなんですけど、少なくとも教会が幸福感を醸し出している必要があると思うんですね。なんか神様の愛を感じているはずなのに、必死に生きているっていう雰囲気が出ちゃってるとかですね、あとはなんか信じてないやつらはダメなやつらだとか罪深いやつらだ、お前ら地獄に落ちるぞ、そういう上から目線とか攻撃的な姿勢ではダメなんです。あとはなんとか信徒を獲得してやろうと必死こいてるのが前面に出てても、なんか怪しい集団だと思われてしまう。そうではなくてですね、一人一人がまず温かさに満たされている幸福感、ほんわかとしている、なんとなくぬくもりを感じる、 なんとなく幸せそう、それで十分なんですね。必死感は出す必要ないです。空行けっていうこうなんて言うんでしょうかね、まあ、空元気を出す必要もないんです。ああなんか神様に出会ってよかったな、イエス様に出会ってよかったなっていう背中で空気から現れるものがあれば、それ以上のものは必要ないんじゃないか。安心感、幸福感みたいなものが出てなければ多分他の人たちは、世の人々は教会に来たいと思わないんじゃないか。神に愛されているのであれば、嫌で嫌でたまらない雰囲気をプンプンと匂わせるはずがないですね。もし教会に幸福感が欠けているとすれば、その教会の在り方について何かが間違っているというべきかもしれません。少なくとも世間とは何かが違う。世間では普通に存在しているようなストレスが教会からは感じられない。例えば、まあ、格差とか差別とかっていうふうに言葉に出しちゃうとちょっと堅苦しくなるんですけども、温かく包み込む何かがある。ほっこりっていう言葉が最近少し流行ってるんですけど、ほっこりでいいんです。逆に世間では期待できない何かが教会には備わっている。それも大事なんです、ね、全く世間と同じでも意味がない。それはやはり何度も何度もしつこく繰り返しますけども、神の愛を受けた幸福感ということになるでしょう。それを具体化させるものは何か。それはやはり互いに愛し合うことなんですね。神の愛を受けたものはただ受けるだけで終わりではなく、愛する主体へと変えられていくのです。まずいただくことはもちろん大事なんです。神様からいただく。でもそれで受け止めて満足しちゃったら世間には伝わらない。伝える、出していくということも必要になってくるんですね。受けたものは与えるものへと変えられていくんです。そのことで教会は世に知られていくのだと教えられる次第であります。で、この御言葉は私にとってもあんまり心地よくないんですね。私はどっちかというと受けるだけで満足しちゃう方のタイプなんですね。食事も作ってもらって食べるのが満足で、自分で作って食べさせようなんていうのはもう全然思ってもいないわけで、与えるよりも受けるもの幸いなりっていう、こんな私がいるわけですけども、それをやんわりと、そう、それだけじゃダメだよって突き動かされるんですね、御言葉から。愛する主体へと変えられていく。これ別に心や体が不自由な人でも同じなんです。存在し続ける限り愛する主体へと変えられていくんです。そうやって世間に知られていくんです。で、自分にはできないとそう決めつけることはできません。なぜなら主が祈っていてくださるから。どんなに偉い牧師が祈ってもイエス様にはかなわないんです。イエス様が祈っていてくださる。神の子が祈っていてくださる。キリストのご自分の命をかけた祈りがあるんです。その中で互いに愛し合いなさいと、一人一人が愛する主体になりなさい、背中を押されていく、その一致へと向けられていく人々の集まり、それが教会なのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはあなたを証しする群れとしてこの地上に教会を作り、またあなたを表すようにと、あなたとの愛の交わりの中に私たちを一つのものとして受け入れてくださいました。一つになりなさい、一つにしますとあなたは言ってくださいました。何よりも一 つではなく自分が自分がと分裂したがる私たちのために御子が祈っていてくださることを覚えます。私たちは愛するよりも愛されたいとどうしても思ってしまうものでありますけれども、主をどうか愛されるよりも、いえあなたが愛してくださったのですから、私たちが愛するものとして成長することをどうか得させてください。世の人々が誠の希望、誠の光をどうか私たちの生き様を通して見るものとさせてください。この暗いと思われている世に誠の光どうか照らしてくださいますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Jesus.